皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は滅びの本丸は金融という話です。Q アラートにも出ておりますですね、今回の大作戦の柱はですね、サウジの王家とロスチャイルドとそれからソロスだと、3つあったわけでありますね。2017年から出てましては、出てた当時はですね、何かよく分かんなかったんですけども、今にして思えば見事にこの3つもすでに崩壊しておりましてですね、傑作なのはニューヨークのクリスティーズでロスチャイルドの傑作という入札をオークションやる話ですね。はっきり言ってなんかあんなお宝しかなかったのかって感じもするんですけどね。ロスチャイルドって17世紀ぐらいからですか、力持ってねやってたんですけども、正直言ってあの程度のお宝なのかって気はするんですよね。もっとなんか正倉院の御物のようなものが出てくるのかと思ったら、あの程度かなってなんか正直言って拍子抜けしてですね。で、安いやつはネットオークションでもなんか出てんですね。1000ドルぐらいのもあったかな。全部見てませんけど、しょうもないやつで、なんか変な骨董屋でいくらでも売ってそうなやつがあって、一番いいのは誰かが持ってっちゃったんでしょうけども、一番いいのを外した中の上ぐらいからあれは出てんですかね。よくわかりませんけども。でもいずれにしろですね、クリスティーズで、フランスですね、フランスのロシチャイルド家の秘宝だって言ってですね、こう出てくるんですから、時代は変わったもんだと思いますね。だから見事に前だよね、そのロシチャイルドは潰れちまったってことですもんね。そういうの見てるとですね、基本的には今回滅びの中心は本丸は金融なんだというふうに思うんですね。僕は悪魔信仰だって最後はやっぱり何ですかね、金でしょう、あの人たちね。なんだかんだ言って金に対する欲望が最後来るんじゃないですか。他いろいろあったってですね、年を取っても衰えることなく追求できるのは彼の欲望だけですもんね。あとはみんな年齢が邪魔してそれ以上先に行かなくなりますからね。そうするとやっぱり金っていうのは上手に持ってれば、子孫存続につなげられますしね。最後はやっぱり金のために悪党たちは動いてると言っていいんじゃないでしょうかね。で、しかもこの金というのは今のこのフローの金じゃなくてね、フローの金ってのは今損した得したですけども、そうじゃなくて過去から蓄積した金融ですよね、金ですよね。で、金融資産と言ってもいいんですけども、この金融資産っていうやつはお金にするメカニズムが必要なんですよね。だからそのどんな絵画だってどんな骨董品だってこれを現金化するメカニズムがないとあれちっとも価値にならないんですよ。どっか城を持ってるとかね、シャトーを持ってるとか言ったって、それいざという時に金にならなかったらそれ財産じゃないんでですね、その辺がだからその時の金融なんですよ。時代を超えていつの時代も、その絵画なり骨董品なり城がですね売れるという状況を作り出す金融システムがあって、あれ初めてですね金融資産、骨董品とか美術品も価値を持つんですね。その辺がだからなんか見てると本当信仰で持ってるものではなくて、所詮金で持ってるんだなってことは分かるんですね。信仰で持ってればですね、別にそんな売れる必要ないし売る必要もないわけですよね。いくらするかってのは関係ないんだけども、所詮あいつらって昔からその国の取り合いをやりますよね。戦争やって領地を取ったり取られたり、で財産取ったり取られたり、命を取ったり取られたり、だからその都度はみんな売り払うんですね、あれね。要するにこのババ抜きみたいなものからお宝の取り合いまであってですね、それ全部その時々で決済するんですよね。だからああいう欧米の金融資産っていうのは売れなきゃダメなんだね。売るためのシステムをいつも維持していて初めてそれで価値があると。だからその売れなくなるっていうことはすなわちその、一つはそういう価値を認めない人がどんどん増えてくるとかね、 いうことになるとそれ価値なくなりますから、やっぱり古美術品だとか宗教的ないろんなものっていうのは代々こう継承してってですね、その時にいかにいいものであるかっていうことをこう吹聴して歩くわけですね。でみんなそういうものを持っていいなっていうふうに思わせる、それが市場作りマーケティングでありまして、ですからああいう大金持ちの財産っていうのもまあ一部の血族なんか中心にやるんでしょうけども、そういうマーケットを作らないとできないですね。マーケットを作るっていうことはその価値観が大事でありまして、そこに秘められたまあ歴史をですねいいものと思わないと。例えばヨーロッパなんかよくありますけども、その5つ星のホテルとか行ってどんどんすごい立派なホテルかと思うとね、もう最高にボロボロのホテルだったりするわけね。でもここに昔この部屋にルーズベルトが泊まりましたとかですね、果てはなんかナポレオン殿下になる人がこう使ってましたとかですね、なんかそういう話が大好きで、あれがですから彼らの金融の本丸なんですよね。そう、自分たちが昔から持ってるものを金にする手段があって初めてあれ財産なんですよ。金融資産になるんですね、美術品、古美術品、骨董品もですねそうするとこの金融を止めるというのはですね、まあ一つはその、まあ、古美術品が意味のないものだと思わせることなんですね、あれ。例えば悪魔信仰であったら、その悪魔なんかいないよと思ったら悪魔信仰ってなくなるじゃないですか。そんなものは存在しないと、それから何て言うかな、古美術品その他だってですね、まあ、こんなものは持ってても意味がないことだと、不吉なだけであるというふうになったらみんな捨てちゃうし、で買う人がいなくなったら誰も買い取る人がいなくなるから、で持ってる人は持ってるとしょうがないから、それはどっかやっぱり処分しちゃうということになりますわね。で所詮なんかそういうのっていうのは、まあ、その時々の何金が持ってずっとつないでるんだよね。こうまあ代々の人が持ってる時はそれでいいんですけども、それが持ちきれなくなると何金を転々とするんですよ。何金がなんかまるでこのバレーボールのボレーのように次々とこうまあ買っては売り、買っては売りして、実はあれ価値をつないでいくんですね。だからやっぱり何金っていうのもさ大事でありましてですね、何金がいなくなると金融は詰まっちゃうんですね。成金というのはその価値がわからないんだけど高い安いに反応する人を成金というんですね。最近の言葉だと富裕層って言葉はそうですね。富裕層と言われて喜ぶ人いますけども、あれはね大いに間違いですよ。富裕層というのは成金という意味ですから、成金の金は所詮身につかない金だから、ね、いろんなこと言って騙し取っちゃえばいいよっていう、そういう意味ですからね、あれ。ウェルスマネジメントとかよく言うよね、あれな。その成金の金をですね見つけて虎視眈々と狙って、機会があったらぶん取っちゃうって話ですからね、あれ。富裕層なんて言われて決してですね喜ばないようにしといてくださいよ。だからもう成金がいないとですね、実はこれ金融って詰まるんですよ。だから成金っていうのは、まあ、その時々こう成功した人のことですから、要するに一定数必ずですね博打好きっていいんですね、世の中っていうのは。一定数博打好き必ずいるんで、これに金渡してやるんですよ。そうするとね、博打一生懸命打ってくれて、所詮それまあ勝ち負けありますけども、まあ、勝ったやつに褒美出すわけだな。でかい屋敷売ってやったりですね、まあなんかそのちょっとした骨董品売ってやると大喜びになるわけですよ。でそれ吹聴しますから、またね周りのやつが同じような趣味を持った人たちがそれ欲しいって言い出すわけですな。まあ、そうやって広がっていくと。で例のほらエプスタインとかなんとかいうやつはですね、あれまあ個人の趣味ってあるんでしょうけども、あれは言ってみれば秘密クラブの入館証みたいなもんなんだね。秘密クラブの入館証で、そのある一定の行為をしてお互いに秘密を握り合った同士が初めてこのクラブに入館できると、そういうシステムになってるんですよ。だから好きとか嫌いではなくて、その儀式に参加すること、参加しないと次のゲームに参加できないからあれやってるんですね、あれね。まあだからということは、一番上の人間っていうのは、まあ、悪賢くてですね、人のこのまあ何て言いますかね、悪い気持ち、いやらしい気持ちを武器にして自分たちの権力であり金を守るということをずっとやってきたわけで、まあ、まさに悪神信仰そのものなんじゃないですか。まあそれがだからまあね、いろんな形で現実にこうはびこってるわけでありますけども、なんかそういうふうに考えてくると、まあ、やってることは実に 悪党たちにやることっていうのはまあくだらないわけでありますね。でまあ金融のことなんですけども、そうやってそのマーケットを作ってやってきますから、今みたいにこの猛烈なバブルになってくると成金だらけなんですね。成金だらけでありますから、実は財産の処分はあまり困らないですよね。ですから昔からですね、 この大金持ちで行き詰まるとですね、成金日に売るんですが、成金なんか所詮すぐ潰れますから、また安値で買い戻せばいいわけですよ。そういうふうに考えていくと、まあ、地球は有限でありますからね。で、金もあいつらが発行している金なんだから、まあ最後はなんだかんだやって戦争で取っちゃえばいいというふうに思ってるから、例えばアメリカドルもそうなんだけども、ああいう古美術品もですね、人手に渡ったからといって本当に自分が亡くなったとは、自分の思いで亡くなったとはもう思ってないと思いますよ。それ一時預けてあるだけで、まあ熊がさ、ほら獲物がね食えなくなるとお腹いっぱいになると穴掘って、穴掘って生きとくでしょあれあんな感じだよねあれねだから自分のものだとちゃんと覚えてるから必ず取り返しに来ますよねああいうだから欧米のものっていうのはそんな感じにしか見えませんけどね、だからいつも彼らを自分たちのものだと思ってるだから今まではですね、その、まあ、好景気不景気、それから恐慌とかあってもですね、全然あいつらの金融支配って潰れなかったんだよね。で、今回はいよいよなんか潰れるっていう時に、やっぱその金融が先に潰れたんだよね。だからその時リーマンショックですよ。リーマンショックで金融仲介機能が最初にぶっ飛んじゃったんだよね、あれ。デリバティブズが、覚えてますか ?2008 年のリーマンショックの時に、その資産担保証券の値段がつかなくなっちゃったんだね。なんか理論モデル作ってた値段が理論と合わなくなっちゃって、資産担保証券の価値がなくなっちゃったと。そうすると、その、物を担保にした証券ですね。資産担保証券ってのは、物を担保にした証券で、その物の値段の付け方が実にいい加減だったってことがバレちゃって、物の値段をこの値段でいくってことに対する信頼が崩れたわけね。そうすると、その物の値段を担保に売ったり買ったり、値段をつけて売ったり買ったりしてる連中のマーケットは崩壊するわけですね。そうすると、当然そこにはですね、骨董品なんかも出てくるわけですよ。しかもそれがですね、最近はほら、略奪したものは返さなきゃいけないって話になってるんでしょ。略奪ものは返さなきゃいけないってことになると、資産ゼロのものって随分出てくるのお分かりいただけます？それほとんど略奪ものだと思うんだよねこれそう、戦争で取ってきちゃったとかさ、植民地乗り込んでて取ってきちゃったとかね、どっかの家から泥棒で盗んできたとか。略奪ものは返さなきゃいけないって言った瞬間にどれだけの市場価値がなくなるかですよね。だからもう2008年のね、資産担保証券の価値の紹介崩壊から始まって、まあそういう秘密クラブもね、摘発されて潰されていくし、略奪物は返せって話になったら、もう要するに値段つかないものばっかなんじゃないですか。本当にいいと思って信仰見たらもんでね、まあ、家宝として本当にこれはありがたいと思って毎日拝見してですね、まあ心身の修養に努めてるものなら、これ全然問題ないわけでありますけども、所詮銭金だと思ってたらさ、それはいきなりあんたこれ値段ゼロだよと、買い取れません売れませんってなったら、そりゃ終わっちゃうわな。ああいうのってのは要するに上手にやってて、値段があんまり大きくその下がらないようにみんなでマーケット作ってんだよね。でも今みたいなことで、まあ、それ価値なくなったら、そりゃいよいよ終わりなんじゃないですか。だからその金融仲介機能の方が崩れちゃったんで、元の資産の方が値段がつかなくなっちゃって、で結局まああいつら借金多いですからね。資産こんなに持ってると思ってる人はそれに合わせて大体借金してますから。っていうのは現金だけないんですよ。大資産家っていうのはですね、見れば分かる通り現金あんま持ってないんですよ。持ってないから現金だって借りてやってんだね。現金なんか置いときませんから、必ず物に化けてますから、物買ってますから、はい。だからやっぱりそのまあ日本人ぐらいだろ、現金どんどん貯めてるのはね。でいよいよ現金なくなったら FRB に電話して裏口から持ってこさせるって手があるんだよね例の裏口座だよ、裏口座ね。だから そういうの考えたら、まあ担保がなくても、足りなくなったらね、相場屋の電話じゃないけど、おいちょっと1丁持ってきてくれと豆腐屋が1丁持ってきてくれ、2丁持ってきてくれと持ってくんだろうけども、まあそれもいつまでもやってるとちょっと調子悪いですよね。他の連中からいろいろ言われるようになりますから。そしてやっぱりまあ担保で金を借りなきゃいけない。ところが今言ったように担保価値がなくなってくる。それから有価証券については、あれもロンダリングの話ありますよね。有価証券の場合はマネーロンダリングってなんです。あれが厳しくてですね、だから怪しげな金は全部あれ摘発ですな。それからやっぱり極めつけはトランプの大統領令ですよ。その深刻な人身売買とか、深刻な汚職だとか、 が外国干渉の選挙を手伝ってさ、財産没収するという大統領令出たわけね。これを世界で執行したわけですよ。要するに世界の政府、ほとんどの政府の当局者がその加害者だったわけね。加害者だったからトランプたちにゆっくり引かざられなくなってギブアップしたわけですね。サレンダーしたわけですよ。降伏したわけですよ。だからもうあれで残りの財産全部取られちゃったんじゃないですか、みんな関与してるから。だからすってんてんじゃないかと思うんですね、あれ。だからまあとにかく最初はそのマーケットの崩壊から始まったのがやがて資産価値の崩壊になってきて、ロンダリング含めて最後はトランプの大統領令で財産もうお前ら持てないぞと。だからもう今いわゆる金融の世界ほとんど全部日本でいうとこの会社構成法になってるじゃないですか。財産みんな取られちゃってると思うんですけども、 JP モルガンだってあれずいぶん昔からエプスタインと付き合ってた話が出てきてますよね。エプスタインがなんか、金融を売ってたっていうよりもエプスタインがなんかあのあれを JP モルガンの口座を例えばアンドリュー王子に紹介したとかなんか出てましたよね。そうするとなんか特別口座があったんじゃない、特別な金融の話がエプスタインとそれから JP モルガンの間にね、この特別なスキームみたいなのがあって、これをなんか紹介してたようにしか見えないんですけどね。まあ真相はいずれ明らかなんでしょうけども、そんな銀行なんかもう経営なんかできるわけないですよね、はっきり言って。これでファンドだってですね、ヴァンガードだって、それはブラックロックだってさ、あんだけでかいけどですね、今言ったその資産金融の問題全部引っかかってるでしょうから、実際は全部あれ会社構成法なんだと思うんですね、あれ。とりあえずこう作戦中だからね、まだ生きてるふりをしてるだけでですね。ですからここに来てですね、やっぱりまあ一気にこうやって金融が潰れていく、その後ろ側にいる、まあディープステートを潰れていくっていうのも、まあ実に何て言いますか、その元を言うならば、私なんかやっぱりリーマンショックだったと思うんだな。リーマンショックでガクッと崩れちゃって、だから今こうしてまあ実は意図も簡単に潰されちゃったんじゃないかと思うんですよ。これ元気いっぱいだったら、ちょっとトランプでもプーチンでもこれ本当に潰すってなかなか大変だと思います、あれ。すごい欲深い連中ですから、だから元気いっぱいの時ってのはあれを潰すのはなかなか大変で、だからケネディだって暗殺されちゃったですよね。大体その敵は中にいますから、中の敵排除することできないですね、あいつが強いと。でもやっぱりリーマンショックだと思うんだな、あれで本当にガクッときて、でそこからやっぱり崩れたところをどんどん壊しちゃったら、最後あっという間に陥落しちゃったと、王家まで陥落しちゃったと、イギリスのね、そういうことだったと思うんですね。まあこの後はだからそういうなんか国際的な元締めのない金融であり、こう代々この財産を受け継いでね、支配を貫徹する、歴史を超えて支配を貫徹するための金融というもんでもないということですね。そうするとスイスが今までやってきたような、なんていうんですかね、こう目に見えない形で遺産をどんどん相続させて、でこの財産を守るみたいな金融ももう過去のものになってくるんでしょうし、それからロンドンを中心としたですね、まあ何て言いますかね、国際的なその博打だね、国際的な博打経済、博打金融ももうあれも過去のものになってくるんでしょうし、アメリカを中心としたいわゆるディープステート型金融ですね、後ろにいろんな産業界がくっついて。産業金融と一緒にですね、政治も動かすという、すなわち政府の、ファイナンスもね、アメリカ政府のファイナンスも一緒にやって、政府と民間が一体になって金儲けするっていう、そういう様子もなくなるでしょうし、いや、随分すっきりするんじゃないですか。この後、だから言ってみると、金融もなんかコミュニティ単位と申しますかね、各国単位で静かにやってくるわけなんだな。だから本来の、まあ、金は天下の巡り物であり、どうぞ日本でいうお箸ってやつだね、なんかこう支えるものなんですよ、実体経済を支えるものですから。金融が先に立つってことはない、金融は後ろを支えるものだという、その原理原則に戻るってことだと思いますね。で何をまあお金として大事に使うかはみんなが決めればいいわけで、お互いに合意すればそれこそ石だって貝殻だってそれお金になりますからね。まあその一時的な過渡期で少しゴールドを使うって話なんだけど、まあ、最終的にはその土地土地を開発しなきゃいけないからね、ゴールドは一時的なものであって、まあ、庶民がみんなゴールドを持てば、一応持ってればいいんじゃないですか。いざという時にゴールドを使いますから、庶民がみんなゴールドを持てるようまでゴールドは安くしてみんなに持たせて、であとはやっぱ本格的な土地の開発、再開発ですよね、産業の再開発、人材の再開発、 まあ、それはその地域の通貨みたいなものを国際的にブロックチェーン使って流通させて、ピアトゥーピアでいろんな通貨をその両替し送金あるいは運あの投資できるような形にしていけばでいいと思うんですね。なんかそういうことを考えると、まあ、どんどん時代は前に進んでいるような感じがするんですね。まあ、いずれにしても本当にですね、滅びの本丸が金融になって目の前でこうやって潰れていく様子を見ていくとですね、やっぱ時代ってのは変わるというか本当に変わるもんだとしみじみ思っている次第であります。まあこれからね、大きくさらに変わると思います。どうぞ皆さんお元気でお過ごしくださいというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、滅びの本丸は金融ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。